ブリーのポッドキャストプロダクトハントデイリーへようこそ。ご一緒するのは葵さんと
ユウマさんです。今日は開発者の皆さんに刺さるツールが揃いました。アップルシリコン対応の無料コックピットアプリターム、 AI コーディングエージェントのコードレビュースタジオディフスミス、そしてあらゆるウェブページを AI エージェント向けのアクションマニフェストに変換するマニフェストが登場しています。
さらに企業向けの AEO 対策ブログを5船立ち上げるファントムストーリーや、約30ミリ秒で起動する AI エージェント向けサンドボックスクリエイト OS サンドボックスも話題です。
それからドキュメントをアップロードするだけで音声 AI エージェントを構築できるボルナエージェントストディオ、 AI エージェントにチェックアウト機能を提供するカート AI、Mac のデスクトップ整理を自動化するタイディ、そしてラストコアで約 5MB に抑えた Windows 向けメールクライアントスキムまで盛りだくさんでお届けします。まずはクロードコードと連携する MacOS 向けの無料コックピットアプリ TAM です。Apple Silicon に対応していて、アカウント作成もテレメトリも一切不要という設計です。
各プロジェクトは Explorer、Cloud、ファイルビューアーの3ペインで構成されていて、実際の Chromium ブラウザが内蔵されています。しかもそのブラウザにはお使いの Chrome のブックマークとクーキーがそのまま引き継がれるんですね。
制作者の説明によると、ターミナル、ブラウザ、エディターの3つのウィンドウを行き来する生活から脱却するために TAM を開発したそうです。そのため意図的にエディターを排除しているのが大きな特徴です。
エディターの代わりに差分をハンクごとにレビューしてコミットするワークフローを採用しているんですね。さらに面白いのは TAM が自己構築型のアプリだという点です。クロードペインに機能を依頼すると、実行中のアプリがその機能をホットリロードする仕組みを持っています。
続いては AI コーディングエージェントが生成したコードのレビューに特化したディフスミットです。 AI エージェントが生成した未コミットのローカル Git 変更をレビューするためのコードレビュースタジオですね。
クロードコード、空想、コーデックス、コーパイロットなど、あらゆる AI コーディングエージェントに対応しています。リポジトリを開いて未コミットの差分を読み込んだら、任意の行をクリックするだけで、その正確な位置に固定されたコメントを残せます。
作成したメモはそのままエージェントに手渡して修正を依頼できるワークフローです。さらに MCP に対応していて、エージェントからの返信を、それが関連するコードの行で直接表示することが可能です。
ディフスミットは完全オフラインで動作し、一度の購入で障害アクセス権が得られるライセンスモデルです。コミュニティからは現在の単位項コメント表示に加えて、元のファイルを横に並べるサイドバイサイドモードへの要望が寄せられています。コメントを残す前にエディターを行き来して周辺の文脈を思い出す手間を省くための機能ですね。
3つ目はマニフェステです。これはあらゆるウェブページを AI エージェント向けのアクションマニフェスト、つまり構造化された JSON マップに変換するツールです。
AI エージェントがクリック、入力、送信できる対象を1回の API 呼び出しで取得できます。壊れやすいセレクターに依存しない設計で、各アクションには解決済みの CSS ロケーターやロールロケーターに加えてリクワイルフィールドが付属します。
このリクワイアズフィールドは要素間の依存関係をエンコードするものです。例えばプランを選択するまでこのボタンはクリック不可いった条件を明示します。これはコンテクストアリアスナップショットでは得られない情報だと説明されています。
Python SDK、ラングチェインサポート、MCP サーバーが含まれていて、ブラウザエージェントを提供する開発者向けに構築されました。単独創業者のマックス氏、オンファング AB ですが、 AI エージェントにウェブページを確実に操作させようとするたびにドーム変更で壊れるセレクターを手書きする問題に直面し、既存のブラウザ自動化ツールやコンテンツ抽出ツールの間隙を埋める目的で構築したとのことです。
最後はフェントムストーリーです。これは企業が AI エンジン最適化、いわゆる AE を獲得するためのサードパーティーブログを新規ドメイン上に5分以内で立ち上げられるツールです。
ザ・レターカンパニーの創業者マスユ氏がプロダクトハントで発表しました。わずか2クリックで信頼性の高いコンテンツハブをプロビジョニングし、 AI 検索に対応した記事を段階的に公開していきます。
その仕組みの革新は、記事の一部がチャット GPT やクロードなどの大規模言語モデルに企業情報を発見、理解、推薦させる設計になっている点です。マスユ氏は AEO における最も効果的な戦略の一つはサードパーティーコンテンツであり、AI はブランド自身が発信する情報よりも第三者情報源を信頼する傾向があると説明しています。
同製品は AEO を単なるモニタリング課題から実際に成果を生む実行可能な計画へと転換することを目指しているとされています。
まずは AI エージェント向けの高速サンドボックスをご紹介します。クリエイト OS が公開したクリエイト OS サンドボックスです。
CTO で共同創業者のプラティック氏によると、起動速度は PQ0 で約30ミリ秒、各 AI エージェントに専用のゲストカーネルを持つ隔離環境を提供する仕組みですね。
通信制御には eBPF を使ったカーネル内での下り、つまりイグレスのポリシー強制が採用されています。ホスト、IP、CIDR 単位で許可リストを設定できるんです。
注目すべきはサンドボックス内のコードが完全に侵害された状態でもこのポリシーを迂回できない設計になっている点です。
機能面も充実しています。まず実行中のサンドボックスをミリ秒単位でフォークして複製できるスナップショット機能があります。
それから暗号化された P に P メッシュネットワーキングとローカルマシンへの VPN 接続も用意されていますね。
さらに任意の S3 サービスを共有ディスクとしてマウントできる BIO の S3 機能も特徴です。
開発者向けには CLI や SDK 50を超える実例、クロードプラグイン、コンピュート SDK との統合も提供されます。 AI エージェントの安全な実行環境としてかなり本格的な作りですね。
続いては音声 AI エージェントの構築ツールです。ボルナチームがプロダクトハントで公開したボルナエージェントストディオを見ていきましょう。
このツールはドキュメントをアップロードするか、ガイド付きの質問に答えるだけで本番環境対応の音声 AI エージェントを数分で組み立てられるとしています。
ボーナチームの説明によると、従来の構築プロセスではコンテキスト収集やガードレール設定、詳細な会話フローの設計に多大な労力が必要だったそうです。それでもデプロイ時にエージェントが失敗する課題があったと。
エージェントスタディオはドラッグ&ドロップ形式の操作でこれらの障害を取り除き、事前テスト済みのモジュールから即時通話可能なエージェントを生成します。
サインアップ後初日から通話を開始できるとされています。音声エージェント開発のハードルをかなり下げようとしている印象ですね。
次は AI エージェントにチェックアウト機能を提供する API カート AI です。開発者リリースが公開されたばかりで、創業者のマニル氏は1年以上かけて構築してきた述べています。
このカート AI が解決しようとしているのは、いわゆるデモがチェックアウトの直前で止まる問題です。既存のブラウザ自動化はナビゲーションまではできるけれど支払いができず、一方でペイメント API は資金移動ができてもナビゲーションができないというギャップがあったんですね。
カート AI の特徴は大きく2つあります。1つは事業者側の対応を必要とせず、あらゆるライブな加盟店接続面でチェックアウトを完遂できること。もう1つはボット検知を回避するのではなく協調する手法を取っている点です。
提供形態は開発者ファーストの単一 API で、4つのプロダクトを内包しています。まずカトラグは複数の加盟店を横断した検索とリアルタイムの価格取得を担当します。
チェックアウトは注文の決済から確認までの追跡、ペイメンツはビザおよびマスターカードのエージェント向けレールを利用して PCI 準拠の負荷を外す仕組みです。
そしてモネタイゼーションはエージェント経由の販売ごとにコミッションを得る手段を提供します。 AI エージェントが実際に購入まで完結できるようにするという明確な狙いが見えますね。
最後に Mac 向けの2つのアプリをまとめてお届けします。まずはタイディ。メニューバーアプリでデスクトップのスクリーンショットを端末上の OCR で内容に応じてリネームしてくれます。
他にも DMG インストーラーを取り出しのに自動でゴミ箱へ移動したり、ダウンロードフォルダをユーザーが平易な英語で書いたルールに従って分類したりできます。 Apple Intelligence が端末上で処理するのでデータは Mac の外に出ません。
新規ファイルのみが対象で削除は一切行わない設計です。価格は買い切り9ドルでサブスクリプションはありません。
もう一つはミートアイランド。これは MacBook のノッチを会議用のダイナミックアイランドに変えるツールです。MacOS と同期済みのカレンダーを読み取るだけで設定は不要です。
次の予定がノッチ周辺に静かに表示され、開始直前になるとライブカウントダウンとミートやズームに対応したワンクリック参加ボタン付きのカードに展開します。
カレンダーデータは Mac 外部に出さず、ノッチ非搭載機種でも仮想アイランドで動作します。価格は買い切り 6.99 ドル、14日間の無料トライアル付きです。どちらもサブスクリプションなしの買い切りモデルという点が共通していますね。最初に紹介するのは、 スキムという Windows 向けのメールクライアントです。無料でオープンソース、 MIT ライセンスで提供されています。
メールクライアントは数多くありますが、このスキムには際立った特徴があります。カレンダーやルールエンジンをあえて省いた最小限の設計なんです。
コアはラストで書かれていて、タオリー2を採用したネイティブアプリケーションです。インストーラーのサイズはわずか約 5MB で、コールドスタートはサブセカンド、寸分検索も瞬時に完了します。
5MB というと今時のアプリとしては驚くほど軽量ですね。そして完全にローカルファーストで、オフラインでも動作します。テレメトリーも一切ありません。
プライバシーを重視する方には嬉しいポイントです。さらに AI 機能も備えていますが、これは自分のネンスローピックオーカー、オープンロートーカーを持ち込んで使う形式です。
なるほど、外部にデータを送らない設計ですね。 AI にはユーザー自身の口調で返信を下書きさせたり、メールボックス全体に対して質問して回答を得たりすることができます。
最小限でありながら必要な機能はしっかり抑えている印象です。
続いては全く分野の異なるツールです。オープンチャットカットというオープンソースのローカルファースト AI 動画編集ツールを紹介します。
AGPL ライセンスで無料提供されています。特徴的なのはコーデックスやクロードといった AI エージェントが実際のマルチトラックタイムライン上で直接編集作業を行う点です。
AI がタイムラインを操作するというのは面白いですね。具体的にはクリップの追加、トランジション、キャプション、エフェクト、そして書き出しまで対応しています。
さらに外部エージェントとの連携プロトコルである MCP にも対応しているので、拡張性も考慮されています。
ベータ版という位置づけで、開発者によると MacOS では未署名アプリの警告が出る可能性があるとのことです。利用を検討する際にはこの点に注意が必要ですね。
さて、今日もたくさんのツールを見てきましたね。最後にホスト B さんと一緒に振り返っていきましょう。
はい、まず TTerm はクロードコードと連携する無料の MacOS アプリで、3ペイン構成が特徴的でした。 DiffSmith は AI が生成したコードの未コミット差分をレビューできるスタジオツールですね。
マニフェストはウェブページを AI 向けのアクションマニフェストに変換するもので、1回の API 呼び出しで使えるのが便利そうです。そしてファントムストーリーは AEO 獲得のためのブログを5分で立ち上げられるというものでした。
クリエイト OS サンドウェツは PQ0 で約30ミリ秒という高速起動の AI エージェント向けサンドボックス。ビリューナエージェントスタジオはドキュメントのアップロードだけで音声 AI エージェントを構築できるツールでした。
カート AI は AI エージェントにチェックアウト機能を提供する API で、1年以上かけて開発されたとのこと。そして Mac 向けのタイディはスクリーンショットを OCR でリネームしたり、DMG を自動でゴミ箱に移動したりできるメニューバーアプリでした。
最後にスキムは Windows 向けの無料オープンソースの軽量メールクライアント。ラスト製でインストーラーサイズが約 5MB というミニマル設計が印象的でしたね。
ということで、今日は AI 開発者向けツールからデスクトップユーティリティまで幅広いラインナップをお届けしました。気になるツールがあればぜひ試してみてくださいね。
それではまた次回お会いしましょう。
ありがとうございました。